思い出なの。はじめは綾子が会社帰りにバス停から家まで歩いている時に起こった。小さな公園を横切り、一人暮らしをしているマンションが見えた頃だった。急に電柱の陰から話しかけられた。あなたの部屋に姿見あるでしょ。突然の質問に心臓が飛び出しそうになり、バッと身構えながら声の方を向くと、全身黒や茶色の服装の地味な女性が若干前かがみの状態で佇んでいた。見たことのない女性だった。年齢はおよそ40代半ば頃。そのまま女性は続けた。あなたの部屋に姿見あるでしょ。このくらいの。指で形を描きながら続ける。その姿見捨てた方がいいわよ。悪いことが起きるの。思い出なの？思い出なら仕方ないけど、でもしょうがないわよ。綾子はその女性が頭のおかしい人と悟り、毅然とした口調で切り出した。はあ？そんなものありません。失礼します。と早足でマンションに向かった。ところが、綾子の言葉がまるで聞こえていないかのように、綾子を追いかけながら女性は続けた。私は知っているのよ。お隣だもの。お隣。ねえ、捨てなさいってば。思い出なの？形見とかならかわいそうだけど。しょうがないわよ。明日捨てた方がいいわ。綾子は無視し続けるも、エレベーターを待っている間もずっと続けているので。いい加減にしてください。本当にそんな姿見持っていません。と、やや声を荒げてお隣だという女性に言うも、嘘よ、嘘。だって知っているもの。あなた教育が悪いわね。隠しても無駄なの。あなたの部屋に姿見あるでしょ。このくらいの。また指で形を作りながら言う。もちろんエレベーターの中にもついてくる。綾子は呪文のようなセリフにうんざりし、無視することにした。ずっと同じような言葉を続けている中、エレベーターが綾子の部屋がある7階に到着した。扉が開くと、綾子の部屋である一番奥の708号室まで駆け出し、すぐさま鍵を開けた。追っては来なかったが、大声で、姿見を捨てなさい。思い出なの？と、エレベーターの前からこちらを向いているのが部屋に入る前に見えた。翌朝、昨夜の出来事が頭から離れず、ほとんど眠ることができなかった綾子は、寝不足のまま会社へ出勤すると、同僚などに、二日酔いか？などとからかわれた。なんとか仕事を終え帰宅すると、やはりお隣の女性はマンションの前で待っていた。 そこからは昨日の繰り返し。あなたの部屋に姿見あるでしょ。このくらいの。から始まり、思い出なの？思い出なの？と。彩子は終始無視を決め込んだ。そのまま彩子の部屋の前までついてくる。鍵を開けると彩子は振り返り、いい加減にしてください。これ以上続けるなら警察呼びますよ。と言ったが、やはり聞こえていないかのように女性は言った。
ほら、見せてみなさいよ。私が一緒に捨ててあげるから。
思い出でもしょうがないわよ。寝不足でイライラしていた彩子はとうとう切れた。
何なんですか？あなたに関係ないでしょ？
と言うと、淡々とした口調だが、今までよりも大きな声で、鏡っていうのはね、光だけじゃなく悪い気も跳ね返すのよ。悪い気があなたの部屋を通ってるんだけど、姿見が反射して私の部屋に来るの。
はあ？頭おかしいんですか？
だからマー君がね、事故に遭って今入院してるの。このままだとマー君が死んじゃうでしょ。だからあなたの部屋の姿見捨ててちょうだい。思い出なの？もうダメだと思った彩子は勢いよくドアを開け、滑り込むように部屋に入って鍵をかけた。外では女性の大きな声が続いている。
思い出なの？それでもしょうがないのよ。
と。部屋の電気をつけ、彩子はすぐさま管理人に連絡をした。一方的に変な隣人に困っていることを半分パニックになりながら伝えたが、管理人はあまり真剣ではない様子。不意にチャイムがピンポンピンポンとなる。
ほら、まだいる。早くすぐ来て何とかしてください。頭がおかしくなりそう。
管理人はうーんとうなりながら答える。
その隣人なんですけどね。
すると玄関のチャイムの音の奥から、不思議なことに男の声が聞こえてきた。
ピンポン。
すいません、すいません。
管理人は続ける。
お宅の隣の707号室は携帯の基地局として機材が置いてあるだけで、誰も住んでいないんですよ。
管理人が言い終わる頃、外の男の声が告げた。
さっき口論してた人、飛び降りちゃいましたけど。
彩子は失神してしまった。以上。 思い出なのという話でございました。